と題しまして、御言葉を分かち合わさせていただきます。イエス様は最後の1週間をユダヤ人の杉越の祭りの中でお過ごしになられました。特にイチジクの木を枯らせた日は火曜日と推定されますけれど、その日は大変忙しく、そして重要な日となりました。その日、朝早く枯れたイチジクの木を通り過ぎた後、イエス様は神殿の境内に入られ、人々に教えておられると、祭司長や民の長老たちが近寄ってきて論争を持ちかけられました。この論争は実に25章46節までにわたり、さまざまな主題によって永遠に続くことになります。特に本日は小見出しにも書いてありますように、権威についての論争となります。聖書の21章23節続きからお読みさせていただきます。何の権威でこのようなことをしているのか、誰がその権威を与えたのか。ここで彼らが言うこのようなこととは何を指しているのかといいますと、イエス様が宮で教えていることと考えられます。しかしその背景には、エルサレムにイエス様が入場されてその場所に至るまでのさまざまな出来事がありました。つまり公然とご自分がメシアであることを受け入れられ、エルサレムに勝利の入場をされたこと、そして子供たちの賛美を受け入れられたこと、神殿の庭で目の見えない人、足の不自由な人を奇跡によって癒されたこと、さらには宮清めによって商売人を追い出したことなど、これらすべてのことを含んでいたと考えられます。イエス様に論争を仕掛けた祭司長と長老たちとは、おそらくサンヘドリン議会の構成員だと考えられます。サンヘドリン最高議会はユダヤ人の宗教の中心であり、そしてユダヤ社会の権力の中枢でもありました。彼らがまさにユダヤ教の権威をその手中に収めていたのであります。彼らによって定められた規定によりますと、当時ラビになるためには最低3人の認職済みのラビの前で恩師の手により安師を受けて初めて資格が得られました。ナザレの大工に過ぎず、彼らによって認められていないイエス様に対し、一体どこの誰がお前を認めたのかと、その越権行為について説明を求める権利は当然サンヘドリンにはありました。そうすることはユダヤ教を管理する責任を持っている彼らにとって当然のことだったと言えるでしょう。しかしもうすでに、実はサンヘドリンの宗教指導者たちにおいて、この時すでにナザレ人イエスをどのように殺すことができるだろうかと陰で相談されていました。主イエスは彼らの既得権益を脅かしていたからであります。したがって彼らのこの質問というのは、純粋に教えてくださいということではなくてですね、大変陰険な質問であり、万が一メシアの権威によってこれらのことをしている、 それは父なる神によって与えられた権利であるとでも答えようのものなら、その言葉尻を捉えて神聖冒涜の罪に訴えてやろうと考えていたのであります。イエス様は一言、洗礼者ヨハネの権威について問い返されました。25節26節をご覧ください。ヨハネの洗礼はどこからのものだったか、天からのものか、それとも人からのものか、彼らは論じ合った。天からのものだといえば、ではなぜヨハネを信じなかったのかと我々に言うだろう。人からのものだといえば群衆が怖い、皆がヨハネを預言者と思っているから。ヨハネの権威とイエス様の権威には密接な関連がございました。洗礼者ヨハネに対する人々の態度、これがすなわち主イエスに対する態度でもあり、それはまさに神様に対する態度でもあったのであります。洗礼者ヨハネに耳を傾けるのなら、イエス様のもとに来る。ヨハネが指し示した、ヨハネが証言したイエス様のところに来る。ヨハネを拒絶するなら、イエス様をも拒絶し、神様をも拒絶する。このようにヨハネは神に対する人間の応答のバロメーターと、いわばバロメーターというような存在でありました。洗礼者ヨハネ、彼はラクダの毛衣を着て、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を垂れながら荒野で人々に悔い改めを説き、洗礼を授けていた人物です。神はメシアの先駆者としてヨハネを使わされました。まさに主の道を備えるためにヨハネは来られたのです。他のどのような主張も前面に出すことはなく、彼の生涯を通してキリストが神の独り子であるということを証言したのです。その証言は、神がヨハネの口を通して神の義を提示されたのであります。マラキ書3章23節24節の予言の成就の通りです。人々は皆ヨハネを神の預言者と思っていたのであります。洗礼者ヨハネの権威は、マラキ書3章23節24節をちょっとお読みしましょうか。マラキの一番最後の御言葉であります。マラキの一番最後の御言葉、マタイの前ですね、マタイの前のマラキ書3章23節、見よ、私は大いなる主の日が来る前に預言者エリアをあなたたちに使わす。彼は父の心を子に、子の心を父に向けさせる。私が来て破滅をもってこの地を打つことがないように、私が来て悔い改めを起こさせるということですね。エリア、まさにラクダの毛衣を着て腰に帯を締めていました。エリアを彷彿させるような洗礼ヨハネの姿であったということであります。この洗礼者ヨハネの権威、これは一体どこから出たのでしょうか。宗教上の権威を握っている サンヘドリンとしてはこれに応えるのは当然の義務でありました。預言者マラキ以来400年間もイスラエルには預言者が与えられていませんでしたので、この洗礼者ヨハネが本当の神様から使わされた預言者なのかどうか、それに対してはっきりと見識を示さなければならなかったと言えるでしょう。ところが祭司長と長老たちは主イエスの質問に対し、ああでもないこうでもないと互いに論じ合いながら、結局宗教的最高権威者と自称するサンヘドリンの人々は分かりませんと結論を出したのであります。彼らのその論じ合う姿は群衆のその世論を恐れながら、そして自分たちの身の安全を第一に考えていました。もし彼らがヨハネの権威を天からだとはっきり認めてしまうなら、なぜあなた方はヨハネを信じ悔い改めて洗礼を受けなかったのですかとなってしまいます。さらに言うと、洗礼者ヨハネは主イエスをメシアであると明白に証言したのに、なぜその証言を受け入れなかったのですかということになってしまいます。逆にもしヨハネの権威が人からだと言えばどうでしょうか。群衆の反感を買うのは避けられません。自分たちの指導力が弱まる心配もありました。何より群衆を下手に刺激してしまい暴動などに発展しまったのなら、ローマ帝国から自分たちに任されている自治権を剥奪され、最悪の場合ローマの軍隊が一気に送り込まれ鎮圧され、国が滅ぼされかねないのでありました。このようなわけでサンヘドリンの議員たちは主イエスの質問に対し、私には分かりませんと答えたのであります。本当に分からないということではなく、自分たちの利害、自分たちの安全に関わる問題に触れるためにその問題を放棄し結論を出すことを逃げたということです。イエス様もそれなら何の権威でこのようなことをするのか私も言うまいと言われ、一つの例え話を話されました。例え話28節から30節になります。ご覧いただけますでしょうか。ところであなたたちはどう思うか。ある人に息子が2人いたが、彼は兄のところへ行き、来よ今日ブドウ園へ行って働きなさいと言った。兄は嫌ですと答えたが、後で考え直して出かけた。弟のところへも行って同じことを言うと、弟はお父さん承知しましたと答えたが出かけなかった。この例えの中で父とは神様であります。ブドウ園、これは旧約におけるイスラエルであり、新約において教会を指しています。そしてもっと言えばブドウ園とは神の国を表しています。兄は神の国で働きなさいという父の言葉に最初は傲慢に背を向けたものの、後で悔い改めて神の国ブドウ園に行き、父の御言葉に従順しました。一方弟は、はい主よ承知しました と気軽に引き受けたものの、葡萄園に行かず、父の言葉に不従順であったということです。30節のですね、弟の返事に特に注目しますと、新共同訳ではお父さん承知しましたと書かれていますが、まあ、直訳では主よ私はここにいますと書かれています。つまり呼ばれましたか、主よ私はここにおります、私をお使わしくださいといったニュアンスであります。主よ私はここにいます、これはヘブライ語において従順を表す言葉でありました。それでは実際に二人の兄弟のうち父親の望み通り行い、父親のその言葉に対して真実の息子はどちらだったのでしょうか。彼らは後で考えを改め、葡萄園へ行った兄の方ですと正しく答えることができました。この答えの直後にイエス様はこの例え話の本当の狙いを明かされます。というのはこの例えはイスラエルの宗教指導者に対して偽りの仮面を剥がしてしまうような例えであったのです。サンヘドリンの権力者たちの貪欲、傲慢、残忍性、これは皆が知るところではありましたけれども、彼らは表面を繕い経験深さを装おうとしていました。主イエスに質問することによって自分たちは教会の忠実な指導者であるかのように、教会の秩序を維持することに余念がないように演じ続けているのであります。その化けの皮を主イエスは剥がしてしまおうとしておられたのであります。31節をご覧ください。この二人のうちどちらが父親の望み通りにしたか、彼らが兄の方ですと言うとイエスは言われた。はっきり言っておく、徴税人や娼婦たちの方があなたたちより先に神の国に入るだろう。神の国というマタイによる福音書では大変珍しい言葉が使われています。これまでは天の国、天の御国という言葉で表現されておりましたけれども、特にここで神の国という言葉が使われているのは、葡萄園に行くことと神の国に入ることが全く同じであることを暗示されていると思われるのであります。葡萄園に行くこと、それは神の国に入ることであるということです。イエス様は例えの中で徴税人や娼婦たちのことを指して、弟とはサンヘドリンの議員を指していることを明らかにされました。兄はまさに徴税人や娼婦たちであり、弟はサンヘドリンのあなたたちですよということを明らかにしておるのでしているのであります。この言葉を聞いて祭司長長老たちは大変ショックを受けたことでしょう。なぜなら彼らは神に従順であると自認しており、自分たちは主イエスの口から神の国に入らなかった、葡萄園に行かなかったと叱責され、そして普段から自分たちが蔑視していた徴税人や娼婦たち、 むしろこういったやつらが神の国に入ったということを聞かされたからであります。徴税人や娼婦たち、彼らは自分たちに示された神の律法を拒絶し、その後も多くの罪を積み重ね、お金を愛して異邦人に従ったり、不貧困を楽しみ、堕落した生活を送っていました。しかし彼らは洗礼者ヨハネが現れてから悔い改め、そしてヨハネが証言したイエス様についていき、それまで犯してきた罪からにもやし続けることはありませんでした。つまり一度彼らが拒絶し払いのけた律法の首輝きに再び立ち返って戻り、その首輝きを自ら黙って担ったのであります。その首輝きとはイエス・キリストの首輝きであります。サンヘドリンの人々はどうだったでしょうか。彼らは自分たちの義を主張し、自分たちがいかに人々より卓越しているのかを主張しますけれども、口先だけの行動として主イエスは例えているのです。祭司長長老たちは自分たちの捧げる神聖な礼拝と律法に対する熱心さを前面にひけらかしました。しかしそういったことは表面的なことであり、葉ばかりのイチジクの木のように肝心の悔い改めの実を結んでいないとイエス様から叱責されたのであります。32節を最後にご覧ください。32節です。なぜならヨハネが来て義の道を示したのに、あなたたちは彼を信ぜず、徴税人や娼婦たちは信じたからだ。あなたたちはそれを見ても後で考え直して彼を信じようとしなかった。ヨハネを信じようとしなかった。祭司長長老たちは兄のように後から心を変えることもなく、あるいは心を変えた徴税人や娼婦たちのその模範を見てですね、模範を見て、ああ、あんなに人は変わるものなのかということで、それを見て悔い改めようとすることはなく、決して葡萄園には行かなかったと指摘しているのであります。したがって神の目から見るとき、サンヘドリンの人々は徴税人や娼婦たちより不忠実なものであり、彼らが主張している偽りの威厳というのはここで完全に剥奪されてしまったわけです。この例えを通して私たちに見えてくるのは、第一に私たちが恵みを求めているのかどうかという点であります。自分の罪深さのゆえに神の義を主張することができず、自分には神の恵みがどうしても必要だと自覚する人、まさにそのような人に神の恵みの門が開かれて悔い改めに導かれました。一方、自分は正しい、自分は神のその律法を忠実に守っている、そして権力と権威の上にあぐらをかき、上からの恵みなど必要なく 祈ることもなく、かえってメシアの到来を脅威に感じている人々、彼らには恵みの門が閉ざされ、信仰に導かれることはなかったということであります。私たちは上からの恵みを信じつつ、現状がどれだけ悲惨な状態、理性では解決できない状態であろうとも、恵みを信じつつ、祈りつつ、神の憐れみとその恵みを求めていかなければならないということです。骨身にまで罪の性質が完全に染みついている荒々しい家畜ではありますけれども、キリストの首輝きにつながれて、まっすぐにこの地上において神の祝福の道を歩ませてくださいと祈るべきなのであります。そして主が私たちの人生に介入してくださり、主が全責任を取ってくださいと祈るべきなのであります。第2に、イエス様は洗礼ヨハネの言葉を神の招きの言葉として全く同等に捉えられました。ヨハネによって語られた言葉、これがすなわち神の福音であり、このヨハネの救いの招きに耳を傾けないのなら、イエス様の御言葉も信じることはない、同等に取り扱われたのであります。今の時代において私たちキリスト者がこの世に預言者として使わされています。私たちの言葉、それがすなわち神の国の招きの言葉なのであります。ですから私たちは時が良くても悪くても福音を述べ伝え、隣人に仕え、主イエスを証しすべきであります。人々が教会に来るのかどうか、その責任は私たちの責任ではありませんけれども、福音を伝えること、その言葉、私たちが神様から委ねられている働きであるということです。来週には宣言台教会のクリスマスのチラシも出来上がりますので、どうぞそういったものをお持ちくださり、近所の人々に私たちがいただいた、ただでいただいた福音を語ってまいりたいと思います。一言お祈りを捧げましょう。恵みと慈しみに富みたもう、イエス・キリストの父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。イエス様の権威についての論争を通して、イエス様はその洗礼ヨハネの言葉、洗礼ヨハネを通して語られた救いの招き、これがまさに神からの救いの招きであり、はっきりとこれこそ福音であると同等視されました。洗礼ヨハネの言葉、それはまさに神に対する応答のバロメーターであったということを知らされました。どうぞこのことを私たちも受け入れ、神様を信じ、神の御言葉を大胆に述べ伝えていくことができますよう力をお与えください。教会に新しい方が来られること、教会に新しい魂が産み落とされること、それはすべて神の主権であり、神のご計画でありますけれども、その中で私たち福音を述べ伝える者としての自覚をはっきりと持って、 時が良くても悪くてもその務めを果たさせてくださいますようお願いいたします。この祈りを救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。